どうも、梶本大輝です。演劇集団キャラメルボックスという劇団で舞台俳優をやったり、声優の仕事をやったり、映像の仕事をやったり、自分で演劇のワークショップなんかも開催してます。今日もよろしくお願いします。今日は7月の23日金曜日です。今日からオリンピックが始まるんですかね。もうね、先行して、こう、連戦が続く競技、サッカーとかね、ソフトボールとか、なんていうのは、始まったりしてますけれども、今日開会式が夜行われて、いよいよオリンピックが、東京オリンピックが始まるということでね、まあ、いろいろね、ごたごたしたり、いろんなね、ご意見がある、皆さんあると思いますけれども、とにもかくにもね、このオリンピックに向けてね、準備してきた、まあ、最高峰のね、体力と技術を持った選手が世界各国から集まっているということで、まあね、選手の皆さんには、純粋にね、頑張っていただきたいなと、勝手に僕は思っております。はい。まあ、せっかくなんで今日はちょっと僕最近思っていることがあってですね、それをちょっととお話ししたいなと思ってるんですけれども、それ何かっていうと、ちょっとこの間も話題になっていたので、まあこれちょこちょこ話題になってるんですけど、まあそのオリンピックにね、出場が決まっているとある選手がですね、東京オリンピック開催是非をめぐってみたいな、多分文脈でだと思うんですけれども、まあ自分たち選手には感動を届けることしかできないみたいな発言をしてですね、それにまあ批判がね、すごく集まっていたんですね。でこれ昔からだと思うんですけど、その感動を届ける、勇気を届ける、感動を与える、これ僕はまあ、俳優という仕事をしてますから、俳優でもこれ言われるんですよ。その感動を届けるとか、お前何様やねんっていうご意見をよくいただくし、内側からも言われます。あまりそういうことを言わないようにということを言われたりします。その与える側と与えられる側があるのかと、おこがましいみたいな、この間ね話題になってた、スポーツ選手も、そういう意見がね、すごく集まってました。で僕はこれに正直ちょっと違和感を感じているんです。ただ今日お話しするのは僕個人の考えであって、もちろんそれが正しいとも思ってないです。個人的な見解を今日はお話ししたいと思うんですけど、まあ、結論から言うと、感動を届けたいと思うのの何がいけないのっていう話です。これ別に喧嘩したいわけじゃないので、冷静にお話しますし、興味がある方は冷静に聞いていただけたらと思うんですけど、感動を与える、感動を届けるっていう言葉で、与える側、あなたは与える側で、じゃあこっちは与えられる側なんかいっていう意見があるわけですけど、なんかその言葉の感じ、言葉を発してる様子を見ると、与えられるっていうことがまず与える側より与えられる側の方が下なのか、その下っていうニュアンスをちょっと僕は感じちゃうんですね。で、そこがまず疑問で、与える側、与えられる側に僕は上下を感じないので、まずそこがどうしてなんだろうなっていう素朴な疑問があるとともにですね、オリンピック選手は自分たちには何かを変えることはできないけれども、自分たちがプレーすることで感動を与えられる、感動を届けられるかもしれないから一生懸命やりますっていう文脈でですね、まあおこがましいという意見があるみたいですけども、なんていうか、僕はやっぱ僕もその舞台に立ったり、その、表現して商品を届けるっていう、コンテンツを届けるという仕事をしているので、思うのは、届けたい、まあ商品でも感動でもいいんですけど、届けたいと思うのはその人の自由な気がするんですね。やっぱりそれは個人的な欲求として、誰かに面白いものを届けて喜んでもらいたいって思うのは自由だし、 それで誰か損しますかっていう気持ちになるんですね。まず一個、届けたいと思うのは自由じゃないかとも思うとともにですね、いいよ、おこがましいよ、そんなこと考えんなよ、別にいらないから、私はそんなの期待してませんっていう人がいても僕はいいと思っていて、だから届けるのも、その届けたいと思うのも届ける側の自由だし、いや、いらないいらない、そんな押し付けないでよって思うんだとしたら、受け取り側が受け取らなきゃいいだけの話で、受け取り側も受け取るか受け取らないかの自由を持っていると思うんですよ。なので、感動を届けたいと思って自分の時間を使い、スキル技術を上げ、体力を上げ、日々トレーニングをして最高のパフォーマンスをする、まあ結果、金メダルを取れたり称賛されたりっていう、その個人の欲というか個人の目標を達成しつつ、誰かに元気になってもらいたいって思うことの中に悪い要素があるように思えなくて、受け取りたくない人は受け取らなきゃいいし、それで感動した人ももちろんいるわけで、それで自分も、頑張ろうって思う人がいるっていうだけな気がするんですね。なんかそれをそのお前ごときがとか、おこがましいとかっていう言葉で、その与えるっていうその五感だけを拾い上げてですね、攻撃するのは誰も幸せになっていない気が僕はしているので、なんか悲しいなと、まあすごい語彙力が低下しますけど、悲しいなと思うんですね。で、僕もそのやっぱ表現者として活動してますんで、僕はですね、個人的な感覚から言うと、お芝居を始めたのは誰に頼まれたわけでもないので、もちろん自分がやりたくて、自分が俳優になりたくて始めた所業ですんで、これはもう自分のためにやってます、僕個人は。はい。なので始めた時にはやっぱ自分がどういう俳優になりたいかとか、どういう作品に携わりたいかとかっていうことしか考えてなかったので、自分ありきですやってました。ただそれで10年15年と続けていくとですね、やっぱ自分のことだけ考えてると、やっぱりパフォーマンスも下がってくるんですよね。パフォーマンスも下がるというか、その先に行けなくて、結局やっぱり共演者のこと、お客さんのことを考えられる役者の方がやっぱり素晴らしいパフォーマンス、素晴らしい演技に到達できるんじゃないかなっていうふうに今思っているので、うん、僕はお芝居なんていうものは100人見たら、まあ1000人でも1万人でもいいんですけど、見たら1万人が違う意見を持つと思うんですよ。面白い、すごい面白かったって思う人もいれば、つまんなかったなって思う人もいるし、個人の役者に対しても、あの人好きだなって思う人もいれば、なんだあのド下手な俳優って思う人もいると思うんですよね。なのでもう本当にそれは見る側、受け取り側に委ねられていて、もちろんもう自分の目に入れるっていう選択肢もない、だから劇場に足を運ばないっていう選択肢もあるわけで、それだけの話な気がしていて、だから、感動を届けたい、自分が頑張ることで誰かに喜んでもらいたい、感動してもらいたいって思うことを非難することないんじゃないかなっていうふうに、最近思いました、なんかすごくこう思いつくままに喋ってるんで、まとまりのない文章になってしまいましたが、僕はそういうことを最近思っています。相変わらずですね、僕はその俳優活動を続けるときに、やっぱりその動機、自分がなんでお芝居やってるのかっていうのは、やっぱり個人的な自分がやりたいからっていうのを常に中心に置いてやりますが、それで喜んでくれる人が増えれば増えるほど、もちろん僕の、モチベーションにもなりますし、それ以上に嬉しいことはないなと思って、活動してます。なのでですね、まあいろんなごたごたがありますが、東京オリンピックで世界各国のね、皆さんが本当にギリギリのところで調整をしてですね、限界までね鍛え上げた 肉体と技術でですね戦っていただけるのを見られるのは幸せなことだなと思ってます。オリンピックに出られる皆さんがこれを聞いてるとは思いませんが、頑張っていただきたいなと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この梶本ラジオではですね、僕が演劇活動を通じて感じたことなどを皆さんと共有できたらなと思っております。初めましての方、よろしければフォローしていっていただければと思います。ギフトをいつも投げてくださる皆さんありがとうございます。活動の支えにさせていただいてます。ありがとうございます。リアクションボタンもねいつも押していただいてありがとうございます。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またねー。